FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。さあ、新年初の今日はとろろ汁でおなじみといえばマリコの長寿屋、その14代目の柴山博之さんにお越しいただきました。柴山さん、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
お店はお正月どんな風に営業なんですか？
3日からですね、始めてまして、あとずっとお正月の皆さん楽しんでいただいてます。
とろろ汁、私たち年中楽しんではいるんですけど、お正月仕様ってあるもんですか？
出すものは変わらないんですけど、うん、七草がゆってあるんです。あれと同じように実は三日とろろっていう言葉があり、
初めて聞いた。
本当ですか？
はい、三日とろろ、
はい、うん、食用状ですよね、うんうん、年末年始の疲れた胃腸を三日にとろろ食べることで1年間の健康を祈ると。
へー、ちょっと日が過ぎましたけどまだ間に合いますか？
もちろんです。
それくらいに滋養競争にもよく消化がいいと言われている食べ物ですね。
はい、
で、柴山さんご自身はご紹介したように14代ということですが、はい、お父様がね今やってらっしゃいまして、はい、共にやってらっしゃいますよね。
そうですね、うん、もう僕入社して15年目になるのかな、ですが今年、実はいよいよ、
はい、
事業継承のタイミングでして、
名実ともに14代目を名乗る時がやってきましたか？
来ちゃいましたね。
うわー、これどういうタイミングでってことをご相談なさったんですか？
数年前から実は日にちは僕の中で決めてたんですけど、
うん、お前が決めていいよとお父さんは、
そういう話もなく
、はい、
心の中でひっそりと決めてまして、うんうん、でそれが10月の12日、
はあ、今年の10月12日、
はい、
何なんでしょうか？
やっぱ長寿屋をこう語る上では、一番大事にしたいのが浮世絵の、あの風景じゃないですか。
マリコの宿でかやぶき屋根でとろろ汁というのぼりが出て、
そうです、
旅人が食べて、そういう絵ですよね、
はい、あれ描いてくれたのが宇多川博重さん、
うん、
で僕らはあの風景をこれからも目指そうぜと思ってるわけですよね、
うん、みんなもうあのまんまだと思ってきますから ね、 マリコの長寿屋というとね、うん、
やっぱその風景を崩しちゃいけないし、うん、そこに書かれた人間関係もそのまま残していきたいなっていうのがあるんです。
はいはい、
で広重さんの命日が10月の12日。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へ、
やっぱそこはちゃんと刻みたいなと、
うん、
で自分が、代表に変わるときはやっぱそこを節目としておけば、うん、皆さんにも伝えやすいし覚えてもらいやすいかなという。
広重さんも喜ぶと思います。
ねえ、まさか自分が描いた店がまだやってるとは思わないでしょ
う。ねえ、これはすごいことですね。でもその東海道五十三次の浮世絵自体もそうですし、また今のそのかやぶきの姿もこれおじいちゃまの活躍が大きかったですよね。
そうですね、やっぱ今年でちょうど50年、移築してから50年なんですね、
うん、
で1970年当時もやっぱりかなり反対はされたと思うんです、
うんうん、
その当時やっぱ当たり前だった、古くて汚いというか寒い、
うん、そうですよね。どんどんこう世の中が右肩上がりの時って、古いものを全部壊してなんか否定する風潮っていうのがありますよね、
う
ん、
そうですよね。どうしてもそこってね、目新しいものって便利ですし、分かりやすいんですけど、やっぱ壊しちゃうともう二度と戻せないものもたくさんあるじゃないですか、でやっぱ長寿屋にとってその風景は一番大事にしなきゃいけないものだったと感じたんでしょうね、
うん、
で結構な反対をされたはずなんです、
は
あ
は
あ、でさらに結構な借金もしたはずなんです
そうかそうか、はい、
でもじいちゃんやるぜって言ってやったのがちょうど50年前、
はあ、
でそこの時にちょうど法人化もして、
うん、
ちゃんと会社としても1年目を迎えてるんですね。なのでそのタイミング50年後の2020年 まあ、オリンピックもありますし、
そうですね、
あの社会的にも記憶に残りやすい年、
うん、
じゃあやっぱ僕が、次の、まあ、15年か20年なのか分かんないですけど走り出す、
うん
うん、節目としてはもう最高のタイミングかなと思いまして、であと10月12日ね、
はい、
もう一個理由があるんですけど、
何でしょうか。
あの旧暦の10月12日が松尾芭蕉さんの誕生日なんですよ、
うん、あら
あらですよね、でもう一個が、9月12日が十返舎一九さん、
八重さん北さんにも出てきますからね、とろろ汁ね、うん、
まあ、長寿屋にとっては芭蕉さん、うん、一九さん、広重さん、うん、欠かせない3人なんですよね。
本当ですね。
でそれが9月と10月が命日、
うん、
でもう一個9月12日って僕の誕生日これちょっと気づいた時びっくりって怖いと思ったんですけど、なのでまあ生まれてきてるし、
うん、
まあ、こうやって頑張ってね、頑張らせてもらってるので、じゃあその10月12日っていうタイミングしかないなと、
うん、
って思って今年じゃあ頑張っていかなきゃなっていう。
本当ですね、はい、今年の10月12日、
はい、
なんかお披露目もなさるんですか。そしたら
そうですね、うん、何かしたいなと思うんですけど、まだ具体的にはこれからです、
うん、そうですか。またいい年にじゃあしていかなければというところですね。
そうですね。
今お話に出てきたその、第12代になる信夫さんというおじい様というのが、うんうん、あの私もお会いしてお話を伺ったことがあるんですけれど、非常に町のこと全般を考えられていた方で、様々に社会的な活動も幅広くなさってましたよね、
うん、そうですね。やっぱり本業のねとろろ汁屋だけに関わらず、マリコという地域に対してすごい思いを持ってやってた人間だったんだろうなっていうのは思いますね。
ね、今日は実はお写真持ってきていただいたら、おじいちゃまの膝の中にちょこりーんと入ってかなりおじいちゃん子だったんですか。
そうですね、やっぱあの両親ともすごくまあ忙しかった、
うんうんうん、
バブル全盛期
なるほど、
を乗り越えて走り切ってくれてるので、
うん、
その間僕はじいちゃんと過ごす時間多かったですね、
何かおじい様から受け継いだなって自分の中で思うことあります。子供心にこんなことが印象的だったなと思うようなこととか。
やっぱ人の話をよく聞いてたし、いろんな人とやっぱ会話をしてたのかなっていうのは印象にありますね。
あのとろろのその、まあ、今まではその山芋を掘ってというのがありましたけども、うんうん、自然薯を育てるっていうことに関してもかなりいろいろ研究なさってましたよね。
そうですね。それもやっぱり50年ぐらい前の話なんですけど、うん、やっぱり自然薯ってなかなかないものですし、県内では栽培はされてなかったんです、
う
ん、その当時、
うん、
で自然なものを農家さんが掘ってきて、うん、で僕ら長寿屋が買うと、そうすると山の中でたくさん穴が開いちゃってたらしくて、
うんうん、掘ってくるからボコボコに、そうそうそうそう、
でもう長寿屋は山嵐だっていう風に言われた時代があったんですって。でそこに、たまたま山口県の増田さんという先生が自然薯栽培成功しましたと、
うん、
よかったらこの栽培の自然薯買ってくれませんかって来たんです、ね、
はあ、とろろ汁屋さんだから、
う
ん、
そうです。でマリコの、他のとろろ屋さんでは断られまくって、じいちゃんのところに来て、
うん、
で片やじいちゃんはどうしよう、明日から商売できねえぜっていう、うんうん、でそこでじいちゃんは買うんではなく栽培方法を学んだんですね。
やっぱり先見の明のある方なんですね、うん、
普通だったらね、じゃあ買うよってなるんです
けど、
うん、
ね、
でそこで3年近くかかって、先生と一緒に県内の、まあ、お茶農家さんだったんですかね当時、はい、農家さん回って、で自然薯やりませんかと、うん、ですごくありがたいんですけど、その当時やってくれた一緒にやった方のお孫さんが、
うん、
実は今自然薯の栽培で静岡県の種を守ってる中島くんというね、
ああそこのね、今その種子法がいろいろ言われてる時代で、
はいはいはい、
とても種が大事だっていう、
そうなんですよ、
これが宝なんですよね。
そう、もうそれ途絶えちゃうと同じものないので、
うん、
その雄一くんと一緒に今頑張ってますね。
なるほど、やっぱり親から子へ、子から孫へっていうことはとても大事だし、うん、途切れてしまったら二度とないものっていうものは、そういう方たちのおかげで私たち今は味わったりとか楽しんだりすることができてるんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。やっぱそこはね、僕もレストランとして言うと、うん、農家さんのそういう苦労とか思いとか、うん、自然の恩恵とかはちゃんと伝えて行きながらとろろを楽しんでいただけると、
うん、
そこは発信し続けなきゃいけないなっていう感じはしますね。
丸ごと もう丸ごとっていう感じがします。人生も食べるものも地域も全て丸ごとちゃんと生きてるっていうのが丁子屋さんなんですね。
FM ハイ日曜サロン、今日はとろろ汁でおなじみマリコの丁子屋、そして今年14代目を、
はい
はい、しっかりと名乗って、
はい、
後を継いでいくという柴山博之さんにお話を伺っているところです。柴山さん、あの今のお話の中でね、はい、その地域とかいろんな話が出てくる中で、うん、もう一つ今日はねすごい額まで持ってきてくれて、はい、これもおじいちゃんの筆によるもので、
そう
ですね、いい字を書かれますね。ちょっとご紹介ください、ね、
はい、多分じいちゃんが一番大事にしてた言葉なんですけど、うん、振り返れば未来が見えると。
うわー、すごい哲学的なんでしょうか。どういうことだと思いますこれ。
まあ、僕の解釈ですけど、はい、やっぱ先をね、時間も時代もどんどん過ぎていく中で何を大事にしたいか、何を残していきたいか、うん、ってことを考えた時に一回立ち止まって振り返る、うん、そうすると今あるものが昔からつながってきてるかもしれないし、
うんうん、
あるいはないものかもしれないけど、うん、でもその時にあ、これは残したいねって。
はあ、わかりますね。
そうすると今自分たちがどういう時間を、うん、どういうお金の使い方を、あるいはどういうこう人との付き合い方をしながら、うん、未来を作っていかなきゃいけないかっていうことがこう考えれると思うんですよ。
人のこう生きている使命みたいなものも見えてくるってことですね、
うんうん、そうですね。
へえ、素敵な言葉、もう一度ご紹介ください。
あ、はい、あの振り返れば未来が見える、
はい、丁子屋十二代柴山信夫と書いてありますけどね。
そうですね、
はい、まあ、そういう中でしょうか、あちこちとコラボしたりね、はい、なんだか甘いもの作ったりお酒作ったりいろんなことしてるニュースが飛び交うんですけど、はいはい、今日もなんか美味しいこのムカゴを使ったどら焼きというのを
そうです、ね、
お持ちいただきました、
はい、
すごく上品な仕上がりになりましたね。まず形 が、はい、綺麗なんですけど、
これも、実は12月まで、うん、去年半年ぐらいかなかけて大学生たちと一緒に商品開発をした商品でして、
はあ、
で、ね、先ほど TJ さんどら焼きって言ってくれたんですけど、ええ、僕らマーケティング的に言うと、うん、これどら焼きっていう土俵では戦わない方がいいよと。
そうですね、
うん、で丁子屋らしさを前面に出した商品の方がいいという、うん、まあ、これ学生さん、あるいはあの岩崎先生ってマーケティングの先生のまあ考え方で、じゃあどら焼きという商品ではなく丁子屋焼きという、
なるほど、
で決まりました。
丁子屋焼き、
はい、
はい、ですからあカステラ生地の間にあんが挟まってますが、
はい、
これねちょっと薄めのあんの色だなと思ったら、
そうなんですよ、小豆は一切使ってないです。
びっくりです。
ムカゴだけ。
よくこの味が出ますね。
上手に作っていただきましたよね。
すごいですねこれね。いただいた感じがですね、本当に口の中にこうつるっとしたムカゴの感触と風味がぶわっと広がっていて、うん、それで、うん、甘みがすごく上手に調和していて、これねまあとろろを使っているお菓子っていうと常用まんじゅうという非常に高価なおまんじゅうが、お茶席のおまんじゅうがありますが、あそこに近い。
本当ですか。いけちゃいますか。
いけちゃいます。これだったらね、ちょっとお茶席で立席だったりとか、
はいはいはい、
野外の席だったらいける味だと思います。これお茶の先生方喜ぶと思いますよ。
あ、本当です、
うん、
僕らね浮世絵にも書かれてるんですけど、名物茶店って、
あ、本当だ、丁子屋は茶店って書いてありますね。
そうなんです。ということは今まではとろろ汁を提供することがメインだったんですけど、
はい、
うん、やっぱ茶店らしく、
そういうことか、
うん、っていうのもちょっと一つこの丁子屋焼き、あるいは去年からかな、
はい、
販売開始始まったムカゴの羊羹。
ムカゴ羊羹、これもね
美味しいですね。これもね、ありがたいです、
ね、上品になるんですよね、とろろが混ざってくるとね。
そうなんですよ。ムカゴ羊羹に関してはうちの味噌も入ってるんですけど、
はい、
それでだいぶね味がこう、うん、まとまるというか、
うん、
って言ってましたね。
不思議ですね。またこのムカゴという、言ってみたらとろろの目 って言ったらなんて呼んだらいいんですか。
赤ちゃん。
赤ちゃん、うん、これ植えればトロロになってくっていう、はい、で下に土の中に入っているのは山芋部分のトロロ自然薯部分ですけども、
はい、
山の芋か、
はいはい、
で上にずいぶん長い粒があって、
ね、伸びますね。
その葉っぱのところにこうウカゴちゃんが
必ずこう2粒夫婦みたいに2つつくんですよ。
その縁起もいいですね。
なんかね可愛らしいコロンとして、うん、で漢字に書くと難しいんですけど、甘冠にゼロ、うん、令和の令、
令和の令、
はいはい、で余る子供、
読めない
読めないですよね
これ出されても読めない
絶対読めないんですけど、でも空気中の水分が多く余るとムカゴができるやできやすいんですって。
なるほど
って農家さん言ってて、地見ればわかるんですよ、なんとなく、
まあね、今年はムカゴがいっぱい取れたとか取れなかったとかってことは伺うので、
はいはい、
割と安定しないものなんだなとは思ってたんですけど、そうですね、これ最近また成分が注目されてるようですね。
そうです、あのムカゴの中にジオスゲニンっていう、
また変わった名前、もう一回お願いします。
ジオスゲニン
ジオスゲニン、
ゲニンですね、
はい、どんな人だろうと思うような名前ですけど
ちょ僕も確かじゃないんですけど、はい、ラテン語で、神様の元らしいですよ、
うんうん、
っていう名前なんですけど、うん、まあ、これが、実は自然薯の13倍から4倍
ムカゴの方に、
はい、
トロロ汁食べてる時よりもキュッとくるわけですね
やっぱ紫外線に環境が厳しい分、そこで成分を強く出して生き残ろうとしてるんでしょうね。でこれが、実は、まあ、動物段階ですけど、糖尿病だったり、
う
ん、がんの抑制だったりっていうようなことに効果があるらしいぞと、
うん、
っていうのが入ってるらしいぞと。
じゃあこの長寿屋焼きいただくのもムカゴ羊羹いただくのも健康のためだと思ったらもうガンガンいけますね。
あ、本当ですか。僕ね一言、あのだから400年続きましたって言いたいんですよ。
あ、そうか。
そう、その一言に続きたいので、
うん、
まあ、こういったもの、まあ、食べやすく、
うん
うん、あの馴染みやすい形でお伝えしながら、
そうですね、
はい、自然薯農家さんの応援にもなるし、
うん、そうですね、うん、でこれあの甘いものが苦手という方には、辛党の方にはムカゴの焼酎とかね、
あ、そうですね、
そういうアルコールの分野にも今入ってますよね。
はい、
焼酎だけじゃないんですって。できるの
なんかね、ビールとか、この前聞いたんですけど、ジンもできちゃうらしい。
あ、
ちょっと楽しみですね。
ムカゴ一大産業ですねすごいな。そうするとあの鶴で出来上がっていく、はい、彼らは土の下も上も捨てるとこなしですね。
そうなんですよ。あと鶴と葉っぱにももしかしたらなんかあるんじゃないのって
あるかも本当ですね。
あ、であとあの堆肥もできてます。
え、堆肥ができるんですか。
はい、あのムカゴの焼酎を仕込んだ時に当然酒粕ができますよね。まあ、それムカゴの酒粕なんですけど、うん、でそれに今あの静岡ってやっぱものづくり、うん、家具の産業があって、うん、家具屋さんからもらった木のくずとか、
はい、
あとおからだったり、うん、そういう、まあ、産業廃棄物と言われているものを、うん、有機物を混ぜ込んで、で今堆肥にしてて、それをまた自然薯の畑に返せば、
はあ、捨てることがない、素晴らしい、サステイナブルっていうやつですね。
そうですね
SDGs の最先端ですね
をやりたいって言ってくれてる方がいて、やりましょうって今やってるところです。
集まってきます ね、
ね、ありがたいですよね。僕何もできないけどいろんなものをやっていただけるので、
なんかおじいちゃんがニコニコしているのがここ今いらっしゃるような気がしますあの
多分いますね、
ね、うん、FM ハイ日曜サロン、今日はとろろ汁でおなじみマリコの長寿や14代の柴山博之さんにお越しいただいています。柴山さん、今日教わったので3日とろろで、今日はね早速とろろ食べようという方も大勢いらっしゃるかと、はい、
あ、そうですね、
思いますけど、このとろろ静岡にいる人たちにとっては自分の内流というのもあったり、
うんうんうんうん、
必ず静岡の人だったらこのすり鉢持ってるっていうのが、
そうですね、
すごいですよね、
うん、やっぱ嬉しいですよね、
うん、
あの長寿屋ってねとろろって言っていただけるんですけど、やっぱみんなのとろろだと思うんです。
お、
うん、だたまたま僕らはねそれを商売としてやらせてもらってるんですけど、うん、じゃなくていいよな、長寿屋じゃなくていいよなっていうのが思いの真ん中にあります、
ね、あ、 そんなこと言っちゃっていいんですか。
もちろんです、もちろんです
たまには来てよってことですかね。
あ、まあ、あのやっぱ味噌とか、ね、
うんうん、
味付けによって全然変わるので、
それそれ、
出汁によっても変わりますし、
でもまた味噌が入るから余計何かこう滋養競争にも良さそう、体に良さそうって気もしてきますよね。
そうですね、
うんうん、でこれ海のものが入ってくるわけですよね、お出汁などで言ってみたら。
そうですね、
でこのとろろが山のものだけではないというお話が実はあるというのでびっくりしたんですけど、
は
い、
これ実は僕も去年ぐらいから、聞きまして、自然薯って山のもの、うん、海の自然薯って言われているものもあるんですって。
ってことはやっぱり自然薯がまず基本なんですね。でも海にもあるんですね。
海にもある。
海に？
そうなんですよ。あの赤目ってご存知です？
なんかとてもそれも体にいいという、ことで有名になっている海藻ですよね。そう、
ここ数年なんかスーパーフードっていうメディアでね取り上げてるらしいんですけど、実はその赤目がもち胸にもあるぜと。
もち胸で取れるんですか？
そうなんです。
知らなかった。
ですよね、で、漁師さんたちが、しかも若い、皆さんなんですけど、何かこれを使って活用したいと言っているところに、まあ、僕はマリコまちづくり協議会の、一員として、もち胸の皆さんと参加させてもらってて、でそういう話が出たもんですから結構無責任なアイデアだったんですけど、じゃあマリコにとろろ屋さんがね、7軒ありますと。そこでやっぱネバトロって昔からこう相性がいい、美味しいし体にもいいということなので、もち胸のちょっと課題というか、そういったものを活用してマリコのとろろで美味しく発信してみたらどうでしょうっていうのを伝えてみたんです。
もうそれ宇宙最強フーズじゃないですか。赤目ととろろって、
もうネバトロ最強、
ね、なんとかなりそうですか？
あの今年の、赤目の旬がやっぱり2月後半3月、
あそうなんだ、
4月なんですって。で限られてはいるんですけど、それを上手に、まあ、量もね、あのどのぐらい取ったらいいかっていうことも漁師さんが手探りで今頑張ってるので、そのペースに合わせて、じゃあとりあえずマリコの7軒、でちょっと試験的にトライアルでそれぞれの個性を出しながら赤目を使ってみようかなと。今相談中です。
あ、じゃあまだこれどうなるか分かんないんですね。
そうなんですよ。
まあ、でももち胸も宝ですね。
あそこは面白い素敵な場所ですよね、
考えたらもち胸とマリコって割とこう道が昔ながらの道が街道があって、
そうなんです、
通じてるんですね。
繋がってる。で、あのたまたま、昔の写真見てたら、これ
あちっちゃい白黒写真ですよ。あのなんで
僕のまあひいじいちゃんですね、真ん中のお父さんが。
ああ長寿屋さんのこれ前ですね、お家の前ということですね。
そうですね、店の前、
はい、
でその左右に、何か箱を持った女性がいるんですけど、それが、もち胸の行商の皆さんなんですって。
海のものを持って売りに来ていた、
ひいじいちゃんの時代から。
はあ、何かこう車がついてるもので引いてきてるみたいですね。
そうですね、まあ第八車的なものだと思うんですけど、
シラスとか、
そう
お魚とか、あと海藻とか、それこそ。
そうですよね、
すごいみんなニコニコしてる、
すごいなんか雰囲気がね伝わってくるじゃないですか。
ですね、いい写真ですけど、やっぱこういうつながりがあったんですね。
そうなんですよ、今やってること変わんないなと思って、そこもねやっぱすごいなんていうのかな、魅力を感じましたし、今これからやろうとしていることって次のこうちゃんと残していきたい、それこそあのサステナブルな関係性だと思うので、やっぱ美味しく健康にっていうのは一番のキーワードですけど、
ね、そうですね、まあ、こうやって地元の中でも広がってるんですけど、あとその柴山さんっていうのはひろゆきさんのすごいところっていうのが、全国にどんどん出ていって、東海道もなんかつながっちゃいましたよね、仲間が。
そうですね、本当にまだまだあの細い線なんですけど、僕14代目って、ね、言ってくれていますけど、他の宿場にも14代目あと 4,5 人は知ってる範囲内ではいたりとか。
すごいですよね。東海道の歴史の中にちゃんと息づいている。
そうなんですよ、
うちがあるんですね。
あります、でその古いお宅ばっかりじゃなく、まあ、創業したててもやっぱり地域に対してすごい思いを持ってやってらっしゃる皆さんも大勢いるので、今の僕らがつながることで、今のこう東海道、宿場がつながり、 まあ、それがかつてのような江戸時代のようなこう多分各宿場でワイワイやってたと思うんですよね、まあ、その雰囲気って今だからこそこうまた復活できるんじゃないかな。それこそオリンピック今度ありますので。
そうですね。で今若い方たちもずっとそうですけども、いつもこの東海道って歩いてみるっていう若者がいたり、 それから今それこそ今お話出ましたけれども、海外から来ている方がこういう道を歩いたり自転車だったり、そういうふうにして楽しむ、その土地を楽しむということが非常に多くなってますよね、
そうですね。なのでそうやって今だからこそできることでもありますしね。
とろろ汁、海外の方は食べに見えたりします？
最近少しずつ増えてますね。
あの海外の方にはなかなか珍しい食べ物だと思うんですけど、
かなりあのなんだろうな、トリッキーというか
どうするんだこれっていう感じの ね、
でもやっぱあの、まあ、はっきりしてます。美味しく食べていただける方もいますし、ちょっとやっぱダメだったわっていう方も当然いますけど、まあそれでもね、あの日本のそういうトラディショナルなものなので、あ、そういうもんなのねと楽しんでもらえればいいかなと思いますね。
もう一つはやはりあのかやぶきの古民家で、ちゃんといただけるっていうところで、その風情であるとか、またあの行くとたくさんこの宝物が飾ってあって見せてもらえるじゃないですか、
はい、そうですね。やっぱその辺もなんていうのかな、まあ、言っても茶店ですのでゆるく、でもあの浮世絵の中に今自分が入ってて、あの絵の中でこのトロを食べてるぜっていう、
ああそういう気分は、
そうなんですよ、で最近ね、あの浮世絵の旅人のところとトロロ出してるお母ちゃんのところ、
赤ちゃんを背負ってたんでしたっけ、
はい、ね、まあ、多分僕のおばあちゃんなんですけど、7代ぐらいのおばあちゃんですよね、の顔を抜いて、このぐらいの印刷でかくしてもらって、顔出しパネル
顔はめパネルを
なので実際のかやぶきの下であれをやれば本当に
今浮世絵ができるよと、あなたも出演者になれるよと、そういう遊び心もあるんですね。
そうなんですよ今準備してます。
あ、これからですか、お目見えは、いつ頃になりそうです。
そうですね、2月1月中にはなんとかできればな
きますか新たな名所になるかもしれませんね。
そうですね、
まあ、今年もそれじゃあ計画は山ほどですね。
はい、ワクワクしています。
そしていよいよ、14代目としてのスタートも10月12日から、ということになります。もしよろしければじゃあラジオお聞きの方に、トロロファンの方に一言お願いします。
はい、トロロ汁もそうですけども、今あの自分たちが住んでいる静岡とか、宿場東海道でたくさん面白いものがあります。それにこう一緒になって気づけるか楽しめるかどうかで、普段の日常が全然変わってくると思うので、それはやっぱ僕らなりに例えばインスタ映えとかそういったものを使いながら、今を楽しんでいければ絶対将来子どもたちにとっても楽しい、世の中静岡が残せるのかなって思ってます。なのでぜひ、この静岡をみんなで楽しんでいければいいかなと考えてます。
ありがとうございます。トロロ寄せも楽しみにしてます。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日はトロロ汁でおなじみマリコの長寿や14代柴山博之さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。